Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週はセレスチーナ男性合唱団の95周年の演奏会が今日ありますよというので、本番前に団長さんにお話をさせていただいて、それを皆さんにご紹介という形になりました。今日は引き続きといいますか、同じような感じで音楽家の先生とお話をすることになりました。私が今来ておりますのは筑川のカトリック教会から少し北の方に登ったところ、雲井町という町名がありますが、この一角にお住まいの中西悟先生をご自宅にお尋ねしてお話を伺って、行こうと思っております。中西悟先生といえばもう大勢の方はご存知でしょうけれど、西宮少年合唱団の団長さん、ずっと少年合唱団の指導をしてこられました先生で、私は実は本当に若い時に先生とお出会いしまして、その頃西宮の公立の中学校の先生を中西先生させていらっしゃったんですが、もちろん音楽の先生ですので、私は成人学校でクラシック音楽の解説を先生していただけませんかって言って、成人学校というところで先生にお話をしていただいたのが一番最初の出会いだったんです。それから少年合唱団のご指導、随分古いんですよ。1961年に少年合唱団できましたから、もうその時からずっとやっていただいている、随分長いことお世話をいただきました。また先生はその間に公立の中学校から求められて神戸の私立の中学高校の方に変わられました。そこで音楽教育されてきたわけですけれど、校長先生までされました。音楽教育ということと少年合唱団の指導ということと、これも両立していくのは大変なことやったらと思いますけど、少年合唱団の団員が社会に出てからも音楽を随分たくさんの人がしてらっしゃいますけども、本当に大勢の音楽家を育ててこられた音楽家という感じなんですね。さらに中西先生は教育活動やら合唱指導だけではなくて作曲をされる方なんですね。もう本当に音楽に関わって3つの道を一緒に歩いていらっしゃるというふうな方なんですけれど、特に西宮に関わっては西宮に伝わる民話とか伝説とか、あるいは昔話とか、そういうものを素材にして音楽、劇あるいはオペラを作っていく、それも台本があるところに曲をつけるというんじゃなくて、台本作りから全部自分でしていただけるというふうなことで、随分西宮の音楽の文化の発展に寄与してこられました。今でもたくさん この団体といいますか音楽関係の活動をしていらっしゃいます。ご紹介しておきましょうかね。兵庫日本歌曲の会というのを代表をしておらっしゃいます。それから作曲集団単子の会の代表と、これも長いことやってらっしゃいますね。創造的音楽活動グループ野原の会というのも作って代表していらっしゃいます。さらには神戸並みの会という会がありますが、この会の理事もしていらっしゃいますし、全日本少年少女合唱連盟の相談役、これも随分長いことの活動ですから、もう全ての方が頼りにしていらっしゃるというふうな先生でいらっしゃいます。その先生が現在もなお多忙な活動をしていらっしゃいます。 この度、大きな賞、受賞されま、たくさんの賞をお受けになってるんですけれど、それもまた大きな賞を受賞されましたので、そのこともありますから、ぜひ、市民の皆さんにご紹介したいと思ってお伺いしたわけです。さあ、それでは中西先生にお話を伺っていきたいと思います。中西先生、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにお会いしまして、ちっとも変わりませんね。
いやいや
僕は先生82になりましたから。先生は
83です。
ですよね。長いことのお付き合いだと思いますが、先生、この度は大きな賞を受賞されまして、日本キワニスの文化賞というのと、それから文部科学省ですね、これの地域文化功労賞というのを受賞されたということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
先生も今までにもう兵庫県の文化賞とか、神戸の文化賞、西宮の市民文化賞、まあ、その他たくさんの賞を受賞されてますから、特にということではないかもしれませんが、文部科学省といいますから、これ全国的に全国の中での表彰ということですか。とても大きな賞だと思いますけれど、はい、ご受賞された感想はどんなですか。
まあ、いわゆる地域に僕がいろいろな、まあ、音楽を通してが多いんですけど、はい、関わってきたいろんなことを総合的に評価されたのかなというふうに思っておりますけれど、
先ほどからご紹介しましたように、この音楽教育、それから合唱団の指導、それから作曲と、本当にもう幅広い、音楽に関する幅広い活動がずっと続いてこられた。
そうですね。
ですよね。本当に長い時間だったと思いますけれど、まあ、少年合唱団なんかも60年近く。
そう、56年ですかね。
はい、その中で、まあ、いろんなことが評価されてご受賞になったんですけれど、今から振り返ってみられたらどんな感じですか、その長い長い音楽活動の足跡っていうのは。
そうですね、自分の、まあ、振り返ることはあんまりしないんですけどもね。言うなれば、自分の財産がね、
はい、
増えた。
なるほど。
作曲で言えば作品がものすごい増えたということはありますけれど、はい、一番大きいのは人的な、
はい、
人と人とのつながり、そういう財産が増えた。それが一番大きいですね。
ご紹介したような活動のそれぞれの団体だけでも、はい、それはもう数千人というふうなことになるでしょうし、少年合唱団の団員だけでも先生、1500人、2000人というふうな数になりますでしょう。まあ、そういう方と関わってこられて、それは大きな財産ということ
です。そうですね。人間というのは一番何が幸せかというと、人とのつながりが、
はい、
つながりにおいての信頼関係、そういうことがあるときに人は幸せを感じるんですね。そういう信頼関係にあるような人がたくさん増えてきたっていうのは、やっぱり僕の財産かなと思いますね。はい、
ただただ大勢の人と付き合ってる、たくさんの人を知ってるよというだけではなくて、はい、お互い信頼できる間柄で大勢の人と交わっていられるっていうのは本当に幸せなことですし、
そうですね、
価値のあることだろうなと思いますね。先生のそういう音楽一筋の今までの、まあ、暮らしの中でどんなことが思い出に残るのかなというと思いますけども、そんな一つや二つではないだろうとは思います。
音楽の暮らしの中でただその時その時がね、
はいはい、
一番今が大事で、今が大事やと思ってきてますから、
ね、
それぞれがもうかけがえのない思い出ですけれど、
まあ、指揮者としてもステージに立たれた回数というのはもう何千回ということでしょうし、作曲をされた曲数も管弦楽の曲からピアノの曲、あるいは合唱曲、 もうさまざまな曲を本当に数えきれないほどのたくさんの曲を作りになっている、まあ、そういう中で何か一つ思い出をと言ってもそれは無理かもしれません、うん、
まあ、一番最近だったらその、はい、この間10月9日に第8回目の作品展を、はい、松方ホールでやったんですけど、はい、その時は自分の式で兵庫交響楽団の皆さんと一緒に自分の作品を演奏し、でカンタータ希望というのを90名から集まってくれた合唱を希望する人たちと一緒にね、オーケストラと一緒に演奏できた、これはやっぱり最近では一番大きな感激の出来事ですね、はい、
僕もあの拝聴させていただいたんですけれど、音楽会っていうのは誰かの曲を演奏家が演奏する、それをまあお客さん聴かせていただく、それ全体が音楽会ぐらいにしか思ってなかったですが、あの会に行って一番大事なのは作曲家なんやなということを再発見といいますか思い知ったわけですけれど、まあ、先生の作品を発表する会にさまざまな演奏家が集まってこられて、これ歌わせてください、これ演奏させてくださいって言ってやられるっていうのは素晴らしいことやなと、まあ音楽会というのは作曲家がいなかったら出来上がらへんもんやというのを初めてまあ感じたわけですけど、あれみんなあの自主的に参加してくださった方やと聞いて、本当大勢の方が先生の曲やりたいっていうふうに言ってらっしゃるんやなと思って感動しましたけれども、あれ一番最後の合唱なんてステージにあふれるような人でした、
はい、そうです ね、
はい、しかもどっかの合唱団だけじゃなが来たんじゃなくて一人一人個人で参加していらっしゃる、その方が100人以上いらっしゃるっていうのはすごいことですよね。
オーケストラが56人、
はい、
で合唱が92人か3人かですから、
とにかくステージいっぱいでしたもんね。
まあ合わせて150人ぐらいですね。
やっぱり皆さんがその曲を歌うことにあの喜びを感じ感動して歌ってらっしゃるっていうふうな雰囲気が伝わってきましたけども、では先生が、そのように心を動かされた、お言葉、それが曲になるとこんなことというのを聞かせていただけたらなと思います。中西悟先生が作曲されて演奏されました管弦楽のための道のくから三章歌よを聴かせていただきます。
Thank you.
先生 の曲っていうのはなんか独特の優しさといいますか、なんか日本人の心をこうそのまま表現されてるというような気がするんですけど、なんか先生がそういう、作曲の道に関わられたことの出発点といいますか、今もそれが続いてるというようなことなんかあるんでしょうか。
僕はもう忘れてたんですけれど、
はい、
高等学校の時に、
は
い、ちょっとした合唱曲を作ってるんですね。
そ
うですか。それをそのプリントを大事に持ってる友達がいてね、はい、お前こんな作ってたやろ言って、それそんなやだな思い出しましたけどね、
はい、
まあ、それがまあ作曲いうものを作りかけた出発点なんですけど、それから大学でまあ作曲の真似事をやってしましたけど、その時からもずっと自分は日本人や日本人でその音楽を、まあ西洋の音楽を一生懸命勉強してきてるわけだけど、それでいいんやろか、日本人として曲を作るということはどういう心構えでやったらいいんやろかというようなことをね、もうずっと考えてきてたんですね。だからほとんど一貫して同じ音を追い求めてたんかなと思うんだけど、それで35、6の時にね、小山清重っていう日本の音楽の塊みたいな人、有名なのはね、管弦楽のための小引き歌って言って、
小引き歌、
これはあの 中学校か小学校の、あの監修教材になってる曲ですけれどもね、その方と出会ったのがもう目から鱗みたいな感じで、これや自分の追い求めていたのの突破口になると思ってご一緒に仕事したりし始めたんですね。まあ、それはあの簡単な言葉で言えば日本の音を求めてということですね。
独特のものがあるということなんですね。なんかそういうあの感じ、本当先生の作品聞かせていただくとそんな感じしますね。これ懐かしいなんか気持ちになったり、あったかい気持ちになったりというのがよくあります。そういうのが先生ずっと追い求めてらっしゃったからこそなんですね。
そうだと思いますね。
今もってやっぱりそれを追い求めていらっしゃる。
そう、追い求めているんだけど、あの昔のようにちょっと狭い視野で日本の音というのを追い求めるというよりか、今はもうちょっと広く、自分は日本人だ、日本人の自分が発する音というのはこうでなくちゃならないというのでなくて、もう自然体でね、自然体で行こうやないかというふうに今は思っています。
作って、こう考え出して考え出して作るんじゃなくて、自然と湧いてくるというふうなことがあるんでしょうね。でそれとやっぱり先生の作品、まあ、特にオペラについて言いましたら、たくさん全部で9つ作ったとおっしゃって、そのうち4つ西宮の曲があります、一番最初が門左衛門物語、
そうです、
あれは西宮の水争いの話ですよね、それからあの酒造りのなんか歌も、オペラがありましたでしょ、宮水、でこれはやっぱり西宮の名産であるお酒が歴史を持っているというところから作られた。
そうですね、宮水発見の
発見の喜びみたいな、そうでしたね。染め殿の歌っていうのは、あれはあの綾羽鳥呉羽鳥という伝説に基づいて、これも先生取材して調べて作られた、
これはね、もう国会図書館まで調べに行った記憶のあるオペラです
ね。大変な苦労だ。それと何といっても行く川の、ナジオの紙の紙すきの物語、こう悲しい悲恋の物語でしたけれど、本当に西宮の歴史はこういうものがあったんだということがよくわかる綺麗な曲でしたね。あれも先生お調べになって。
そうです、越前まで東山弥右衛門という人が、行くんですね。だから越前の方言を調べ、こっちの方言は大体わかりますから、方言の面白さっていうのはあの、この時発見しましたけれどね。そういうことで横川の方は、まあ、自分でもよくできてるかなとは思うんですけど、ちょうどね、西宮で発表した時は良かったんですけど、あれが面白いっていうので、あの関西歌劇団が再演したいというふうにしてね、練習に入ったんだけど、阪神淡路大震災っていうのにあって、間もなくの上演やったんですよ。とてもできんわと思ってたら、いやーやりますー言うてね、キャストの皆さんで、神戸からの人も結構たくさんいましてね、北口から大阪は電車は通るけど、それあの神戸まであったら通らない、だから西宮までいろんな方策でやってきて、そこから電車で行ったりして、あれがあの2月19日だったかな、なんかに発表されたんですけどね、吹田で、吹田の名シアターっていうところ で、これはやっぱり感激でしたね、
西宮の音楽家の皆さんも、それから西宮の声楽会の皆さんも、みんな、この曲上演には協力してくださったし、またあの見た西宮市民も大変感動してね、西宮の話がこうやってオペラになったということを喜んだものですけれど、まあそんなこともやっぱり先生がずっと一貫していらっしゃる、日本の音、 それを作ってきた歴史とか人々の暮らしとかいったものを大事にしてこられた曲だったんだろうなっていうふうに思いますけれど、今もって先生お忙しそうにずっと出演されて、まあ今日も実は演奏会があんねんでとおっしゃってましたそれから12月の14日には芸術文化センターの、まあ、ショーホールで室内オペラ、これまた先生特殊なもんですね、初めて聞く名前、
少人数でやるオペラですね、
ハーバーランドで会いましょうという、全3幕の室内オペラを芸文センターで12月14日に上演されますが、まあ、これにももちろん先生お出ましになるでしょうし、まあ、そういった実際にステージをずっと1ヶ月に何回も、何回ぐらいやられますか先生？
今月はステージに立つのは4回ですね、はい、
また12月も、
はい、12月も4回やりますね。
あ、そうですか。1ヶ月に4回言うと毎週ということになりますから本当に作曲もし、そして合唱指導もし、さらに、作品の演奏についてはご自分も出て指揮をされたりということで、本当にお忙しい活動をしていらっしゃる先生ですが、まだまだお元気ですので、これからまだまだ続けてやられる、
そうですね、
西宮が誇る作曲家そして音楽指導者でいらっしゃる中西先生、先生に音楽についてのお考えとか、あるいは人との交わりの中で音楽が作られていく、それが自分の財産になるというお話を大変感銘深く聞かせていただきました。このお話の最後は先生の作品から、カンタータ希望の中から一番最初の曲歌よを聴きながらのお別れにしたいと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。